南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、御所の、1381の後ろから2行目ね、後ろから2行目1381の後ろから2行目、それでその次のページの2行目の真ん中の、その差別あるべきなりのとこまで、ね、短いですけど1381の後ろから2行目、次のページの2行目の真ん中までね。はい、じゃあ一緒に読みますね。松の殿御返事にのたまわく御踏みにいわくこの経を保ち申して後大天なく十女で自画下を読み立て祭り題目を唱え申し僧侶なり正しい承認の唱えさせたも題目の苦毒と我らが唱え申す題目の苦毒と何ほどの多少僧侶べきやとうんぬんさらに小列あるべからず僧侶そのゆえは愚者の保ちたる金も智者の保ちたる小金も愚者の灯せる日も智者の灯せる日もその差別なきなりただしこの経の心に背いて唱えばその差別あるべきなり南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。だいぶこの暑くなってきたんですけども、どうも今年の夏この暑さっていうのは、ひょこっと涼しかったりですね、この一日の中でもまた、寒暖の差が激しくてですね、梅雨とは言ってムシムシはしますけどもこのしとしとのこの梅雨じゃなくて、何か集中豪雨みたいなんですね、ああいうのはダメなんですね。わっとなこう降ってわっと海に流れてしまうものであまり恵みにはならなくて、山崩れとか被害ばっかりがこの生じますので、本当に自然というのは毎年毎年ですね、この繰り返して いるようですけれども、その年のたびにこの違いますよね。でも考えたら あれですよね、まあ、70歳、まあ、今70歳としてもですね、梅雨を70回しか経験してないんですから、そうやって考えると大した、70歳まで生きても大して未熟だなというふうにこう感じるんですよね。だから本当に、何年経ってもそのたびに、違うというのは、まあ、確かだなということを思うんですけども、まあ、この天候の変化にですね、体を壊さないように、十分気をつけてもらいたいというふうに思うんですけども、さて、今月はですね、先月の多幸号の時に、カレンダーのご金言のお話をしましたので、今日は私が選んで、この松野殿ご返事の今読んだところのこの大聖人様のお言葉、これは非常に進行していく上においてですね、非常に重要なこの基本的に基本のこの教えですので、死ぬまでというか死んでも永遠にこの日蓮大聖人様のこの教えというものはこういうもんでなくちゃいけないんだということをですね、このきちっと、わきまえてもらいたいと、有名な言葉ですので、今まで何回も皆さん方に、お話をしていると思うんですけども、大事なことですので、何度でも自分の心にこの刻んでもらいたいというふうに思うんですね。で、松野さんっていう人はですね、東海道沿いにですね、富士からちょっと離れたところですけども、今でも松野という土地があります。で、そこに住んでいたので大聖人様が松野殿というふうにこの言われているわけなんですね。もちろん何て言うんですか、昔の人たちっていうのは意外とその土地の名前と本人の名前がこの一緒だったりこのする人が多いんですよね。で、その松野さん、この松野さんのこの家から出たこの娘さんがですね、南条時光さんのお母さんになってるわけなんですね。だから上野の南条さんのところに松野さんのところからこの嫁いで、来られているということはですね、松野さんも武士ですので、この松野さんと南条さんはですね、同じその鎌倉の武士として鎌倉の幕府に仕えるところのその同じこの武士の仲間だったということなんですね。で、御所では詳しいことは書いてないんですけども、きっとですね、その武士仲間でですね、そのうちのところの娘と、お前のところの南条時光さんのお父さんは南条兵衛七郎という方ですので、南条兵衛七郎のところにですね、このうちの娘ともらって、もらえないかというようなことがあって、まあ、それは、ぜひ娘さんをいただきたいというふうに南條さんの方から声かけたかどうか分かりませんけども、そういうこの武士の武士同士のですね、このお互いにこの人となりがこの分かっている間柄で、それで、この結婚話が出て、それで南條さんのところにその娘さんが嫁いできたということなんですね。で、嫁いできた時には信仰してなかったんです、南條さんはね、南條さんの家は。で、その後にこの南條さんが鎌倉で大聖人様に出会って、そして法華経の信心の話を聞いて、 それでその入信をして、それでこの上野の土地にこの日蓮大聖人様のこの信仰している人は一人もいなかったわけですけれども、鎌倉で信仰の縁をもらって、それで上野に帰って、それでこの上野の土地、家族にも、それから家来にも、親族にも借伏して、この株内のこの借伏をして、この仏法を広めて行ったわけなんですね。でその時に松野さんも鎌倉でこの大聖人様の仏法に縁をされて、どっちが先だったかは分からないんですけども、南條さんが先であれば松野さんのお嫁さんの実家に借伏に出かけた、松野さんが先であれば南條さんのところに借伏に来られたという関係でもって、大体同じ時期にこの松野さんもこの大聖人様の信仰というものをこのされるようになったということなんですね。特別な反対ということなしにですね、その一緒に力を合わせてこの富士方面のこの大聖人の信仰というものをこの盛んにしていこうというふうに、この力をこの協力し合ってですね、それでその頑張ってきた。でそのこの後にですね、厚原の法難が起きた時に、この南條さんも、もう南條さんは南條時光さんのこの代になってますけども、この松野さんのところと力を合わせてですね、この厚原の法難というものにこの対処されたということなわけなんですね。お互いに励まし合って、導き合って、戒め合って、それでこの信仰というものにその頑張ったこの人なんですね。さあその松野さんがですね、この大聖人様がですね、大聖人様のところにですね、この今皆さん方もこの三宝院で、その皆さん方の方からね、このいろんな新人の質問をこのしてもらって、まあ、6月と12月にはこの質疑応答の形で、お香をやってますけども、まあ、それ以外の時でもですね、その思いついた時にこの新人の質問を皆さん方にしていただいて、それで私もその刺激を受けて、それでこういうことをまだ信者さんに話してなかったなということに気づかされて、それでまた信者さんにこのそのことを話をするということができるわけですけれども、大聖人様の時代はもちろんのことそうされてたわけですね。それでこの松野さんがですね、ものすごい質問をこの大聖人様にこの手紙に書いてしたわけなんです。これがこの手紙がその松野さんの質問に対する返事がこの今読んだところの御書ということなんですね。だから読み始めたところに御文に曰くということは、松野さんからの手紙にこう書いてありましたということなんですね。その手紙の内容、質問の内容は、この経を保ち申して後大天なく十如で自画家を読み立て祭り題目を唱え申し候なり、ただし聖人の唱えさせたもう題目の功徳と我らが唱え申す題目の功徳と何ほどの多少候べきやと云々と言うんですね。松野さんは自分は今まで入信をしてからですね、ずっとこの法華経の教えというものを保って、退転することなくですね、十二度自画下、この方便本と自良本をこの読んで朝晩勤行をして、それで最後に一番大事な南無妙法蓮華経の題目を何遍も何遍もこの唱えると いうその権行を基本にして信心を貫いてきましたと。しかしずっとそのことをやってきたけれども、その自分の心の中にこの引っかかるものがあると。それはなぜ何かというと、日蓮大聖人様の唱える南妙法蓮華経の題目の功徳と、私が唱える題目の功徳っていうものには差があるんですかと。尊い、劣っている、大きい、小さい、深い、浅いっていう差があるんですかということを聞いた。これはすごい質問ですよね。普通まあ聞きたくてもあまり聞かないね聞かないというか、そんなこと言ったら失礼かな。いや、そんなことを聞く前にそんなことは当たり前だろうな。それ大聖人が唱える南妙法蓮華経のがそれはその効果があるだろうなと。大聖人が一遍唱えていいものが私は千遍ぐらい唱えても追いつくかどうかだろうなっていうふうに普通だったらその考えてしまうわけですよね。だけどずっと長年このことをどうしても聞きたいというふうにずっと思ってて、どう考えても自分なりに考えてきてもその答えが見出せないというふうに考えて、もうまるで子どもの質問のようだけれども、どうなんですかということを大聖人様に思い切ってその手紙に書いてこの尋ねた。そのことに対して大聖人様はさらに小列あるべからず候と、もう小列は全くありませんと、一緒ですと言うんですね。一緒だと、何にも変わらない。その理由は愚者の保ちたる小金も智者の保ちたる小金も同じだとね。天皇陛下が天皇陛下の例えが悪いか分かんないですけど、天皇陛下自分で千円札とか一万円札出して買い物するかどうか分かんないんですけど、天皇陛下が持っている千円札も私たちが持っている千円札も同じじゃないかとね。まあ人によったらこれ天皇陛下がね、天皇陛下が出した千円札だって額に入れて飾る人もいるかも分かんないけども、だけど同じなんです。同じ繊維なんです。ね、骨董品屋持っていけば天皇陛下が出したんですかつって千円札が1万円にも10万円にもなるかもわからないんですけども、千円札であることには変わらないんです。全く変わらない。ね、そう、当たり前のことですよね。変わったら困りますよね。変わったら困る。そして愚者の灯せる日も智者の灯せる日もその差別なきなりと言うんですね。ろうそくの火でもこの部屋の電気でも何でもそうですけども、どんなに知恵賢いものがつけたこのろうそくでも、子供がつけたろうそくの火でも、ろうそくの火であるということには何にも変わりがないと。当たり前のことですよね。そう、当たり前のことなんだけども、なんか比叡山に行くとね、蓮行大師がこの比叡山を開いた時にその最初につけた灯火が、今も続いています。消えずの灯火とか言って、宮島の方にもなんかありますよね、消えずの灯火。だけど比叡山も宮島もみんな火事になって丸焦げになったんですよ。丸焦げになった歴史があるのに消えずの火があると。じゃあその火事になった火をちょっと拝借して取っといてその消えずの火にしてんのかって思うんですけども、なんか変だなと思うんですけども、消えずの火だって言うんです。だけど消えずの何百年ってある消えずの火であろうが、今ここでポッとろうそくにつけた火であろうが何も変わらないんですよ。その1000年前からついてる火だって言ったって、1000年前から火ついてる火が尊くて、 今つけた火が尊くないっていうことじゃなくて同じなんです。同じなんです。ただそれをずっと続けてきたかどうかっていうだけのことですよね。オリンピックの成果もそうですよね。こうやって世界中こうやって回っていきますよね。だけど、その時によって消えるらしいですよ。と思うんで、予備の日をいつも用意して、予備の日も一緒についてその回るらしいんですね。いい加減なもんですよね。パッと消えたらパッと予備の日もついてパッとつけてまたやるって。別にそんなことしなくたって消えたらそこでまたつけりゃいいもんなんですけども、つないできたということが言いたいわけですよね。だけど同じですよ。何にも成分は変わらないんです。変わらないですね。人間っておかしなことやってますよね。おかしなことやってんだけど、大真面目でおかしなことやってんですけども、何にも変わらないとですね。ただしこの経にの心に背いて唱えれば、その差別あるべきなり。大聖人様もあくまでも恵方不恵人だって言うんです。恵方不恵人と。その人間が持ってるから尊い、この人間が持ってるから劣ってるということは何にもないんだと。だけど人間は今言ったように聖火にしても、その消えずの火にしても、そのもの自身を尊いと。どこにあるから尊いとか、誰が持ってるから尊いっていうことをみんな言いたがるんです。思いたがるんです。だけど大聖人は同じだと。どこにあるからとか、誰が持ってるからと尊いんじゃなくて、法にかなってるかどうか。恵方不恵に。人間とか場所に左右されるんじゃなくて、この南無妙法蓮華経の法にかなってるかどうかっていうことが尊いんだと。いうことをおっしゃってるね。この昇進覚醒運動が起きた時にね、安倍日健さんがね、その偽の漢図として、その日達商人から昭和53年の4月の15日に日達商人に会って、私は僧侶を受けましたっていうふうに、そのみんなの前でその言ったんですけども、昭和53年の、その、安倍日健さんが言った、日にはですね、安倍日健さんと日達商人は会ってない、この会ってないんですね。つまり安倍日健さんは退席時にいなかったんですね。にもかかわらず会って受けたというふうに言ったんですね。だもんで、その我々昇進会は会ってないじゃないですかと、会ったということをこの証明してくださいと、僧侶の内容は私たちが聞くべきことじゃないので、その内容に、立ち入るということはしないけども、会ったかなかったか、世間の人でも世間でもこの証明しなきゃいけない、事柄ですから、それを証明してくれというふうに言ったら、血脈僧侶に、この異議を唱えたということで、まあ、私たちはクビだというふうにその向こうが言ってきたんですけども、自分もこの僧侶は裁判になじまないって、自分でこの裁判も下ろしてこのしてしまったんですね。法律も方々だみたいなことを言い出して、この辞めてしまったということなんですね。その偽物のこの安倍さんがこの我々に対してですね、漢図に逆らって唱える題目には功徳がないということを言い出したんですね。漢図に逆らって唱える南無妙法蓮華経の題目には功徳がないっていうのと、この日蓮大聖人様の言われるところの、ただしこの経の心に背いて唱えばその差別はあるべきなりという言葉は全然違うんです。ね、大聖人様はこの南無妙法蓮華経の法華経の教え、心というものに背いたならば、どれだけ南無妙法蓮華経という言葉が同じでも、それは 要するにこの功徳っていうものはないよと、ね、そこに差別がありますよと。日蓮に逆らってっていうことは大聖には言ってないんです。日蓮に逆らってっていうことをここにもし大聖人様が書いてるんだったら、漢図に逆らって唱える題目には功徳がないということは、まあ半分当たってるかもわからない。だけど大聖人でも言わないことを安倍日顕さんは言い出したわけなんです。つまり俺が法華経だと、俺が法なんだということを言い出したわけですね。だから絵法不偉人じゃなくて法と人が一緒になっちゃったわけです。一緒になっちゃった。一緒じゃないのに一緒だというふうに言い出したわけですよね。だから、あ、これはダメだというふうに私たちはその40年50年ぐらい前にその判断したわけですよね。まあ、その時その時代には森友とか家計問題はなかったんですけども、まるで森友や家計問題と同じようなこの状況と同じことを安倍日顕さんがこの言い出したわけなんです。同じ安倍ですよね。不思議だなと思うんですけど、字は違うけどね、そういうことなんです。大聖人様はどこまでも絵法不偉人なんです。日蓮も法が中心だと、あなた方も法が中心なんだとね。法のもとには私が唱える南無法蓮華経もあなたが唱える南無法蓮華経も同じでしょと、同じじゃなきゃおかしいんだということをおっしゃってるね。だからみんなが南無法蓮華経の法にかなう題目を唱えていかなきゃいけない。みんなが南無法蓮華経の法にかなう生き方をしていかなきゃいけないんだということなんですね。だけどね、千円にはね全く差はなくて平等なんだ。だけどね、この世の中ではね、生き金死に金っていうことがあるよね。生き金死に金、千円をね1万円にでも生かしてこの使える人と、千円をもう本当に1円にもなんないような使い方で終わってしまう人といるっていうことなんです。同じ1000円なのにね。だから泥棒が持って泥棒をした1000円も1000円だし、汗水垂らしてこの稼いだ1000円も1000円なんだ。だけど違うんだね、中身が。だから私たちは本当に本当にその中身のあるこの南無法蓮華経っていうのは、この南無法蓮華経の法というものにかなう、法にかなうっていうことは私たち自身の成仏にかなう南無法蓮華経のお題目を唱えていかなきゃいけないということなんですね。創価学会みたいに選挙に勝たせてくださいとか、池田先生が健康でありますようにとか、池田先生に会わせてくださいとか、そんなことのために南無法蓮華経って唱える、そういうこの題目であれば、もうドブに1000円捨てるようなこの1000円と同じだということになっちゃうんです。ドブに捨てた1000円も1000円だからね、1000円だから同じなんですね。だから本当に私たちのようなね、この迷いの心とか悪い心っていうものを時々ふっとですね、この自分の心っていうものに浮かべるような、そういう意地悪な心っていうものがふっとこのね、この心に浮いてくるような、そういうような命っていうものを持った本当の凡夫であっても、その凡夫の命に南無法蓮華経の仏の命っていうものが備わってるんだということを、その感じることのできる南無法蓮華経の題目を唱えるということが、この1000円で言えば1000円は1000円、その1000円が1万円にも10万円にも1000万円にもこのなるような、そういう本当に汗水垂らしてその稼いだ、本当にその心のこもったそういう1000円、 そういうものをこの感じることができる。例えば私たちはね、この1000円とか1万円を見たときにね、本当にこの1000円アルバイトで1時間この働いたとしても1時間が600円とか700円とかしかなんないということを長いこう人生の経験の中で知ってる人間は、はあ、1000円っていうのは 大事だな、貴重だなということをこの感じることができるわけです。だけど正月にお年玉もらうような子供は何も考えてないわけね。1000円あげたってチェッこんだけかとかいうような顔するのがいっぱいゴロゴロいるわけですよね。子供は同じ1000円なんだけど、その1000円っていうものがどういうふうにしてその生み出されるのかっていうことが全くその人生経験の中で分かってないわけですね。だからあの人は1000円しか食わなかったとかいうようなその不満しか残らないわけだ。自分は何も稼いでないのに、ただその365日日にちが過ぎて正月が来たからもらってるっていうだけのそのお金だからね、何にも汗水も垂らしてないわけだ。だから同じ1000円でも全然その重みっていうものが、その経験をしている人間と経験をしていない人間では違うということなんですね。それを大人がこの年とともに教えていかなきゃいけないわけですよね。教えていかなきゃいけない。その1000円というものがどんだけの重みがあるのかということを教えていかなきゃいけない。私たちの南無妙法蓮華経の題目も、入信した当時はこの南無妙法蓮華経の重みというものが子どものお年玉と一緒で分かんなくてもそれはしょうがないことです。だけど何年も何年も信仰していく中において、この南無妙法蓮華経っていうものは自分たちの命に備わるところの、この仏の命というものがこの南無妙法蓮華経の題目として示されているんだと。ご本尊様にはあなた方の命はこういうものなんですよということがこの書かれてあるんだと。そのお題目を自分たちが唱えているんだということをですね、このわきまえて、病気が治るとかお金が儲かるとかいう自分の目先の欲望を叶えるために南無妙法蓮華経の題目を唱えてるんじゃないんだということに、私たちは本当のこの南無妙法蓮華経の重みっていうものに、その気づいた信仰というものをしていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。大聖人様の唱える南無妙法蓮華経の題目も、私たちが唱えるところの南無妙法蓮華経の題目にも、その差別というものはないと。ね、同じだと。だけれども、この南無妙法蓮華経のこの心に背いて唱えれば、必ずそこには差別があると。ね、その差別は成仏か、ね、不成仏か。っていう差別っていうことになっちゃう。ね。それを私たちは普段信心をしていく中で、また一生信心を貫いていく中で、自分たちが信仰しているお題目、自分が唱えるこのお題目は大聖人様が唱えていた題目と同じなんだと。一緒なんだということをですね、常にその心に置いてこの信仰をしていってもらいたいというふうに思うんですね。で、子供や孫にもね、この題目は一緒なんだよと、誰が唱えても一緒なんだとね。だけどその深さを知ってるか知ってないか、それが信仰のこの浅いか深いかということになるんだということをね、この教えてあげていってもらいたいというふうに思うんですね。